愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家内藤裕樹教授にご出演いただき、微分方程式について伺います。内藤先生、
はい、
今回お知り合いに、
はい、
ラジオ出演すると言ったら、
はい、
ラジオで微分方程式の紹介は無茶だろう、
はい、
と言われた。
あ、みんなから言われて
ます。いや、私もそうかなと思います。毎回数学の先生にお越しいただいて、はい、いろいろお話を伺うんですが、はい、でもその度に発見があるのは間違いございません。はい、今回はその内藤先生のご専門であります非線形偏微分方程式。
はい、
微分方程式、私たちは方程式という言葉をよく聞きますし、はい、微分積分というのも知っていますか。
はい、
微分方程式、
はい、
なかなかどんなものかっていうのがわからないんですけれども、
はい、高校の教科書を調べてみると、
はい、
今回調べた教科書が246ページありまして、
はい、
で微分方程式が出てくるのが最後から2ページの244ページに出てきてました。
はい、もうあと何ページかしか
最後の2ページで、しかも発展的な内容という扱いで出てますので、興味がある方は勉強してくださいという感じですかね。はい、
ただ私たち実は目にしているドラマの中では、
はい、
福山雅治さんが、
はい、
解いてるのはあれは
偏微分方程式のことが多いと思います。
一瞬で分かるものがあるんです、
ね、やっぱり手の動きでラウンドっていうんですけど、
はい、
ラウンド U ラウンド T とか書いてる感じがなんかします。
はい
はい、
ということで福山さんが岩淳教授が、はい、
東都大学物理学科です。
ですから天才の域ですので、ちょっと今日は私もそれに
僕は凡人です。
チャレンジしてみたいと思いますが、先生まずはですね、はい、数学という学問なんですけれども、はい、先生どのように捉えていらっしゃいますか。
数学は数を数えたり、
はい、
形を見たり、あと変化を捉えたりする、学問だと思います。で変化を捉えるっていうとちょっとピンとこないかもしれないんですけど、
はい、
例えば小学校の時に正比例反比例とか
だ
ったと思います。1分間に80メーター歩くと3分間で何メーター歩きますか、5分間で何メーター歩きますかということで、時間とともに歩く距離がどう変わるかということを勉強したと思います。
はい、
中学校になると関数というのが出まして、1次関数とか2次関数とかですね、
はい、
グラフ書いて、あと変化の割合とか出したと思います。で高校になるとその極限を考えまして微分というのが出てきまして、
はい、
そういう内容が変化を見るという内容になっているかと思います。
その先に微分方程式というのが、
状態の変化を記述する法則というのは微分を用いた数式で表されますので、いろんなところに微分方程式が出てくると思います。
で先生の研究としては解の性質、答えの性質というのを研究していらっしゃるということです。
はい、
この答えがちゃんと出るものなんですか。
ね、答えは あるということは分かってるんですけど、
はい、
その数式で書けないということも分かってってまして、そこがちょっと悩ましい点になってます。ただそこが面白いところでもあります。
私たちが習ってきた数学のレベルですと、大抵こう答えが出る、
はい、
例えば国語とか、
はい、
そういったものは答えがないものもあったりしますけれども、はい、数学などは答えがあるっていうようなイメージで受け止めているんですけれど、
はいはい、答えはあるんですけど数式で表せない、数式で書けてないので、
はい、
なんとかしてそれを見えるようにしたいというか、グラフで書いてみたい、
はい、
もちろん大まかにしか書けないんですけど、そういうことができたらいいかと思っております。
微分方程式、今グラフというお話がありましたけれども、はい、数字ではなくて、
はい、
映像で表されることが、
変化を見るわけですから、
はい、
1点ではなくて例えば増えるか減るかとか、やっぱりグラフで書いた方が分かりやすいですよね。
例えばこう波の状態であったり、
はいはい、波の電波とかは微分方程式で扱うことができます。
それがもう答えになるというか、
そうです、多変数関数が答えになりますので、
うん、
そうなります。
この微分方程式なんですけれども、はい、どういったところで使われているものなんでしょうか。
例えば振り子の振動とか、ボールを投げた時のその軌跡とか、
はい、
化学物質の反応速度とかが微分方程式で表すことができます。
うん、
意外と思われるかもしれないんですけど、はい、社会科学の問題とかも微分方程式で記述できることがあります。人口のどう変化するかというの原理を表すマルサスの法則というのがあるんですけど、
はい、
それは微分方程式で記述されております。
例えば振り子の振動などは、はい、まあ、一定 の、はい、あの時間ですとか、あの長さなので、はい、なんとなく表せるのかなと思うんですけれども、はい、その人口となると、
あ、人口、まあ、非常に簡単単純化したモデルなんですけど、はい、例えば1万人の町だと1年間に10人赤ちゃんが生まれます、
はい、
だったら100万人の村だとその10人の100倍生まれると仮定すると、その法則は微分方程式で表されまして、でそれを解くと指数関数的に人口が増えるというのが出てきます、
はあ、ということはその何か動きがあるものを解いていくことができる、はい、学問でもあるわけなんですね、は
い、非常に便利なというか役に立つ学問だと思います。
今回あの先生、微分方程式の簡単なものをちょっと用意していただいたんですが、
はい、
ラジオなんですけどちょっとご説明していただいてもいいですか。
これはですね、微分方程式 X を微分したものが X になる X は何でしょうということなんですけど、
はい、
その前に高校の数学では微分方程式は使わないんですけど、はい、実はその隣まで来てますよということをちょっと言いたくてですね、
はい、
準備してきました。高校の数学で指数関数というのが出てきます。微分積分の勉強ですね。で E の X と書きます。でこの E のことを自然対数の定と言います。でなんでこれが自然なのかというのをちょっと考えてみてください。で E というのはこれ 2.718282…… という無理数でどこも自然じゃないんですけど自然対数の定点ですよ、
はい、
でこれなんでかということで一番簡単な微分方程式考えます。 X を微分すると X になるような X は何かですね。これ実は指数関数の E の T なんです。ということで微分方程式を考えると自然にあの出てくるので自然ということのがあの私 の、 あの勝手な予想です。ということでこれはあの全然確実的ではないんですけど私はそういうふうに時々説明しております。
お、ええ、これはもう微分方程式を考える上では、ええ、まあ、基本になると言いますか、ええ、ま
あ、そうですね、あの、ま、る今さっきの人口の問題もこの指数関数が出てきます。
先生が実際その高校に講義に行かれることもあるということですけれども、はいはい、そういった時はどのような授業講義をされるんですか。
やっぱりもう数式を出すとやっぱりあの大変ですので、
はい、
あのコンピューターシミュレーションで映像を見てもらってあの微分方程式を解くことによってあの波を再現できたり、
うん、
あのいろんな現象をあの再現できることを紹介しています。
やはり映像があると高校生たちもなるほどと、
はい、やっぱ百聞は一見にしかずっていうんですかね、
あの、
やっぱり違うと思います。
天気予報なんかも、
はい、天気予報にもあの微分方程式使われてまして流体の運動を記述するあのナビアストークス方程式というのが使われています。
天気予報はどのようにどういうことが分かってくるんですか。
かなり大きい規模で見ると、はい、気圧の高いとこから低い方へ
空気が流れ、あー、なるほど、
それは風になりまして、
はい、
あと湿度がどうなってるかとか、まあ、温度ですね、温度湿度風向風向きですか、そういうことで大まかに出して、あと細かな条件はまた地形の影響とか、
はい、
そんなのはまた別に計算すると思います。
そうか、確かにその変化っていうのありますよね、
う
ん、はい、
そうです、はい、
その変化をいろいろこう当てはめていって、次の天気を予想していく、
そうです、はい、
はあ、でもその天気予報に関するところで言いますと、はい、先生高校時代は雲の観測というのを実際のやってらっしゃったということですけど、はい、地学部で空をご覧になってた、
はい、あの天体観測したり気象観測したりしました、あの雲の観測であの同時に日点からあの雲を観測して、
はい、
どこに雲が出ているかというのをあの見ていました。
例えば松山だと、
松山で例えば南の方に雲が出た時に、
はい、
これは森松かな、それとも戸部かな、熊かな、でなんか気になれないですか。
気になります。
でちょっとこれを日点から観測して角度を見ると、はい、実際どこら辺で上昇気流が起こって雲が発生しているかが調べることができます。
日点ということは、はい、例えば今本町に、松山市の本町にいますけれども、はい、ここから見て戸部かな三坂かな、予想するだけではなくて、もう一人、
はい、別の角度からどっから見えたかを見ると三角形を作ることができて、
はい、
それであの場所を特定できます。
そうか、
これは簡単な原理だと思いますけど、
でもその簡単なところからこう予想を立てていって、
はい、
立体的なものが見えてくるわけですよね、
はい、
もうその時からやはりこういった興味を持たれてたというか、
あ、まあ、すごくどうやって使うかというところに興味がありました。
でその今は 微分方程式のお話も聞きましたけれども、非線形変微分方程式の数理解析難しい、はい、
あ
先生、
自然科学のさまざまな現象は、はい、非線形変微分方程式で記述されていることが知られてまして、
はい、
まあ、それの非線形変微分方程式の研究を通してそのさまざまな現象を数学的な視点から解明することを目指しています。
例えば動物とか、
はい、
魚とか、
はい、
縞模様がある、はい、動物がいますけれども、はい、ああいったものも何か関係してるんですか？
は
い、
なんか、何年か前の研究で、
はい、
反応拡散方程式で記述できるのではないかというなんか説が出まして、
はい、
そういう研究もやっております。
何か映像で表すことができるという話でしたけれども、はい、時間ですとか、
はい、
当てはめていくと、
はい、
縞模様が浮かび上がることがある。
はい、反応拡散方程式で、シミュレーションチューリング系というのを作りまして、
はい、
で作るとなんかサバの模様が出てきたのでなんか、驚きました。
サバの時もあれば、例えばトラの模様であったり、
反転模様がヒョウの模様が出てきたりもします。
そこから、はい、例えば動物がその大人になるまでにちゃんとした模様を持つのに何か関係しているのではないかというような仮定も、
もうできるかと思います
。立てられるんですか？
立てられますけど、まあ、まだそれは生物学的な問題ですので、まあ、これはちょっとまた微妙だと思いますけど、まあ、数学のモデル作って、はい、簡単なモデル作って、
はい、
なんかそんなのが出てくるというのは面白いと思います。
でもそれがどうしてこの再現できるのかとか、
はい、
その裏には何があるのかとか、はい、そういったこう謎解きにもつながっていくんですか？
はい、そうです、はい。
これはでもなかなか解明は難しそうですね。
まあ、難しいと思います。
数学はもうそれこそ古代ギリシャぐらいから始まってるかと思うんですけど、
はい、
まだまだ解明できないことは多いですか？
はい、微分方程式はニュートンからですから、
はい、
まあ、まだ300年ぐらい でしかも非線形の問題となるとこれ、
はい、
体系だって研究はまだ30年40年ぐらいですので、
はい、
まだまだこれからという学問だと思います。
微分方程式自体はでも応用というものとすごくこう結びついている、
はいはい、応用のすぐ隣にある分野だと思います。非常に研究集会とか行っても、はい、いろんな分野の方のお話を聞けて、非常に全然ちんぷんかんぷんのこともありますし、非常になんか全然違う分野の方がなんか同じような考え方を持ってて、非常に興味深いこともあります。
はい、応用につながるということはそのイメージっていうのも割とその具体的なものがイメージされるから分かりやすい分野でもあるわけです。
分かりやすいですね。はい、
こう言葉で聞くだけだったりすると難しいなと思うんですけれども、
はい、
答えが映像になるっていうのを聞くとちょっと興味が湧きますよね。
はい、そこがなんか面白いところだと思います。
まだまだ難しい微分方程式なんですけれども、
はい、
次回もぜひその微分方程式のお話聞かせていただきたいと思います。
はいはい、
よろしくお願いいたします。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究家内藤裕樹教授にお話を伺います。お楽しみに。